本日の聖書箇所は第二列王記6章18節から28節です。旧約の660ページですねの下の方ですね、真ん中の方にございます。それでは拝読いたします。第二列王記6章18節から23節。アラム人がエリシャに向かって下ってきたとき、彼は主に祈っていった。どうかこの民を売って目をくらませてください。そこで主はエリシャの言葉の通り彼らを売って目をくらまされた。エリシャは彼らに言った。こちらの道でもないあちらの町でもない、私についてきなさい。あなた方の探している人のところへ連れて行ってあげよう。こうして彼らをサマリアへ連れて行った。彼らがサマリアに着くとエリシャは言った。主よ、この者たちの目を開いて見れるようにしてください。主が彼らの目を開き、彼らが見るとなんと自分たちはサマリアの真ん中に来ていた。イスラエルの王は彼らを見てエリシャに言った。私が撃ち殺しましょうか私が撃ち殺しましょうか、我が父よ。エリシャは言った。撃ち殺してはなりません。あなたは捕虜にした者のを自分の剣と弓で撃ち殺しますか。彼らにパンと水を与え、食べたり飲んだりさせて彼らの主君のもとへ行かせなさい。そこで王は彼らのために盛大にもてなしをして、彼らが食べたり飲んだりした後彼らを返した。こうして彼らは自分たちの主君のもとに戻っていった。それ以来アラムの略奪隊は二度とイスラエルの地に侵入 しなかった。アーメン。本日のメッセージ、イスラエルの歴史303、和解の食事という題で慰霊牧師に取り次いでいただきます。よろしくお願いいたします。
前回ですね、アラム軍の、軍事機密がですね、イスラエルの方に全部、筒抜けになっていました。原因は何だったでしょうか。それはエリシャがですね、全部、イスラエル側に教えていたということですね。それでそれを知ったアラムのベンハダデって言いますけれども、エリシャがどこにいるかを、突き止めました。ドタンという町に滞在しているという情報をつかみました。それでベンハダデは軍隊を派遣して夜のうちにこのドタンという町を包囲したという話でしたね。で、今日はその続きであります。まず一番ですね、盲目にされたアラムの軍勢。18節にエリシャがですね、どうかこの民を撃って目をくらませてくださいと祈ると、主はアラムの軍勢を盲目にしました。アラムの軍勢は大軍ってありますからね、大軍っていうと何万人、もしかしたら何十万人っていた可能性があります。その何十万人もいる兵士がですね、一斉に目が見えなくなったっていうのは、これは驚くべき光景です。誰も体験したことがないと思います。19節をですね、リビングバイブルで読むとこう。
第二列王記6章19節、リビングバイブル。エリシャは出て行って彼らに言いました。道を間違えているぞ。攻撃する町はここじゃない。わしについて来い。お前たちが探している人のところへ連れて行ってやろう。こうして彼らをサマリアへ連れて行きました。
はい、このリビングバイブル読むとですね、アラムの兵士たちは目が見えなくなったんですけども、それでも武器を振り回したりして、戦闘意欲があるということが分かります。でも目が見えませんので、どうしていいか分からずに、右往左往していたんですね。それでエリシャが私についてきなさいということで、北イスラエルの王がいるサマリアまで案内しました。何十キロだったかちょっと忘れたんですけども、目が見えない人を何十キロもね、ガイドするっていうのは大変ですよ。 で彼らをサマリアに連れてきました。で2番、アラムの軍勢をもてなす。サマリアにこのアラムの兵士たちが到着すると、エリシャは彼らの目が今度開かれるように祈ります。すると目が開かれて、どこだと思ったら、そこはなんと北イスラエルの中心地であるサマリア、ど真ん中にいるということが分かりました。で多分ですね、北イスラエルの兵士がアラム軍以上の兵力で取り囲んだと思いますね。で北イスラエルの王様はエリシャに向かって、私が撃ち殺しましょうか我が父よって言っています。この人ヨラム王なんですけども、ヨラム王はですね、今までエリシャを憎んでいました。ですけども、エリシャの恐るべき力を前にしてですね、リスペクトするようになりました。エリシャのことを我が父よって呼んでます。で、要するに敵なんで報復しましょうって提案するわけですけども、22節でエリシャが言います。撃ち殺してはなりません。あなたは捕虜にしたものを自分の剣という意味で撃ち殺しますか。彼らにパンと水を与え、食べたり飲んだりさせて、彼らの主君のもとに行かせなさい。はい、敵を撃ち倒すのではなく、食事を与えてもてなして、そしてそのまま返しなさいと。なんと寛容政策でしょう。そうで、それをエリシャの助言をこのヨラム王は聞いてそうしたっていう話ですね。今日は解説これぐらいにして2番目に行きたいと思います。盲人の手引き。エリシャはですね、目が見えなくなったこのアラム軍をサマリアまで案内したわけですけども、私は昔介護の仕事をしてたので分かるんですけども、目が見えない人をですね、例えば食堂に連れていくとか、外の車に乗せるとかって皆さんやったことありますか？結構ね、気を使うんですよ。目が見えない人、転ばないように見守らないといけないし、障害物に当たらないようにね、慎重にやらないといけない。近くで突然、何々さんとか言ったら、うわーとか言って、あんた、もっと距離を離してから話しかけなさいとか言って、怒られたことがあります。だから、本当に、目の見えない人を案内するっていうのはとても慎重にやらなければいけません。でエリシャはこの何十万人という兵隊を、目が見えない兵隊をどうやって誘導したんでしょうね。私は分かりませんが、でこのエリシャのやったことっていうのはクリスチャンにも与えられた働きだと言えます。クリスチャンの使命は霊的に盲目にされたこの世の人たちを手引きして、そして誠の王の王であられる主イエスのもとまで連れて行って、でそこで霊の目を開いてもらって真理の福音を受け入れさせる、これが私たちの役割だと思います。第二コリント3章15節から16節。
確かに今日までモーセの書が朗読されるときはいつでも彼らの心には応援がかかっています。しかし人が主に立ち返るならいつでもその応援は除かれます。
はい、皆さんはイスラエルに行ったことありますでしょうか？私一回だけ行ったことあるんですけど、そこには嘆きの壁っていうのがあるんですけども、そこにキッパっていうね、小さい帽子みたいのかぶってもみあげを伸ばして真っ黒な服を、厚そうな服を着て、それでこの体をですね、こうやって前後に揺らしながら律法を読んで祈っている人たちがたくさんいるんですよ。で彼らはユダヤ教徒なんですけども、で律法も丸暗記している人いっぱいいます。 皆さん覚えてますか？創世記から新命記まで、全部暗記した人います。いないでしょ？皆さんより何十倍も熱心なんですよ、この人たちは。ですけども、聖書は何て言ってますか？立法はイエス・キリストの福音へ導くための家庭教師の役割だって言ってるんです。つまり立法を学んだらイエス・キリストの救いに至らないと、それがゴールなんですよ。それなのに彼らはもう毎日のようにこうやって上下にいらして祈って、立法を読んで祈ってるんですけども、霊の目が閉ざされてですね、聖書を一生懸命読んでも悟れない。今もイスラエル人の大半はイエス様を信じません。拒んでいます。別にイスラエル人だけではありません。この世の人たちも、まあ集団洗脳というかね、みんな目がくらまされています。もう進化論が科学みたいにみんな当たり前のように信じてるし、人とか動物とかですね、そういう祀られた偶像にひれ伏しているわけですね。だからみんなそれが良かれと思って信じているわけです。
箴言14章12節、人の目にはまっすぐに見える道がある、その道の終わりは死の道である。
はい、イエス様は拒否したらですね、最後は恐ろしい死後が待ってるんです。聖書ではそう書いてます。だけどみんなその危機感がないわけですね。自分の先にある運命が見えないわけですね。ね、よく有名人の告別式でこう友人代表挨拶とか聞いてるとですね、死んだ人が天国に行ってると思ってるんですね。地上と同じように酒盛りをして天国で楽しく過ごせると思ってるわけですね。なんというポジティブでしょうか。私たちはそういう間違った理解に立つ人たちのこの霊的な覆いを取り除いてあげて、正しい聖書に基づく真理を提供してあげる必要があります。で、今はですね、悪魔はどのように働いているかというと、もちろん世の人々を盲目にするというのも当然ですけれども、今はそれよりももっと巧妙になってて、盲人を手引きすべきクリスチャンと言われる人々を盲目にする、これが悪魔の方法ですね。
マタイ15章14節、彼らは盲人を案内する盲人です。もし盲人が盲人を案内すれば二人とも穴に落ちます。
はい、ガイドする人を盲人にすれば二人とも穴に落ちる、手っ取り早いということですね。クリスチャンの霊の目を閉ざしたら盲人が盲人を案内することになるので、悪魔にとっては一石二鳥ということです。いつも言ってますけど、今ですね、皆さんキリスト教の看板上げてたら、あ、大丈夫と思ったらダメですよ。ね、YouTube とか見るとですね、堂々とこのキリストは復活しなかったとかいうメッセージしてる人がいますよ。イエスという人はナザレ人ので普通の人間だった、復活してない、メシアなんかじゃない、ユダヤ人が勝手に作ったもんだね、そういうふうに牧師やってる、それで給料もらってるから すごいんですよね。で、そういうことを毎週のように教会の看板を上げて喋るわけですね。で、やっぱり日本人でも純粋に上乾く人っているんですよ。私救われたい、本物の神がいたら救われたい、イエス・キリストって本当に神なら信じたいって思う人が来るわけですよ。その人で、ね、復活はありませんよ。ね、いいことしましょう、いいことね。そしたら救われるかもしれませんとか、それは言ってなかったけど、 せっかく神を求めて魂が植え替えている人たちが来てるのに、命のない説教を聞かされて一緒に滅びに導こうとする。まさに盲人が盲人を手引きして一緒に霊的な迷子になっていく、そういう状況があります。
第一ペテロ3章15節、あなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。
はい、皆さんは皆さんの周りの人たちもね、誰か救われてほしいと多分心から願っている一人一人だと思います。でそのためにもし自分が用いられるなら用いてほしい、そう思うんじゃないでしょうか。じゃあ皆さん実際目の前に霊的に上かわきのある人が現れたら、その人を真理に手引きすることができるでしょうか。やっぱりね、私たちも福音を抑えて聖書を開いて真理を語り、その人を救いに導けるように日頃から準備する必要があります。牧師のところに連れて行こうっていう手っ取り早い方法は あまりやらない方がいいです。皆さん一人一人に使命がね与えられてますから、私たちは霊的盲目になった人たちを手引きをし、真理である主イエスのもとに導く、そういう大切な使命を与えられています。ですから皆さん、そのことをしっかりと心に刻んでいきましょう。アーメン。で最後、和解の職員。このヨラム王はですね、イスラエルを攻撃しに来たアラムの兵士たちを滅ぼすのではなく、ご馳走でもてなしました。つまり、敵と和解したということです。イスラエルの王様がですね、アラムの兵士たちを食事に招いたということは、これ単なる食事会ではないんですよ。中東の敵と食事をするっていうのは平和条約締結を意味するんです。最後の20何節かな、こうして彼ら自分たちの主君のもとに戻っていった。それ以来アラムの略奪者は二度とイスラエルの地に侵入しなかった。つまり平和条約が締結されたので、もう両国の争いがなくなったという意味です、これ。ですから、北イスラエルはヨラム軍と平和条約を結んだ。それ以降は平和がやってきたということですね。皆さんは合気道の塩田剛造先生ってご存知でしょうか。身長はね、150センチぐらいでね、平均的な女性より小さいんですよ。だけど YouTube 見たら出てきますけど、大きい男がこう束になってかかってきても、みんなえいえいえいって触れないで倒すんですね。でケネディ大統領の弟が、まあ、彼も政治家なんだけど、来た時に噂を聞いてね、自分のボディーガードとちょっとやってくれと。そしたらね、2メートルぐらいある白人のこのボディーガードがですね、塩田先生に倒されました。でケネディの弟さんの自伝みたいなのがあるんだけど、あれの中に人生で特に驚いたのは塩田先生だって書いてるんですよ。だからこの本当に達人なんですけれども、この先生がね、こういうこと言ってるんですよ。
合気道最強の技は自分を殺しに来た相手と友達になること。
はい、これが
塩田剛造師範、
そう、塩田剛造師範の極意だということですね。神様もまさにこの合気道の極意を心得ていました。パウロはですね、ダマスコにクリスチャンを逮捕して死刑にするために鼻息を荒くして殺意を持ってやってきたんですよ。だけどこのパウロはイエス様と会って180度人生が変えられました。 憎しみを持って迫ってきたパウロをイエス様は愛を持って迎えて、彼の心を完全に変えてしまったんですね。放蕩息子の例えで、弟が知らない町に行って放蕩三昧するんですけども、悔い改めてお父さんのもとに帰ってきますけども、お父さんが用意したのは何ですか？食事ですね、宴会ですね。これ和解の食事なんです。ですから神様はどんなに敵対するものにあってもご自身と和解することを求めています。ですから和解すべき最も大切な相手は誰かって言ったら神です。イエス様が十字架にかかる前夜、弟子たちと最後の晩餐を開きましたね。あれも和解の食事です。十字架によって神に背を向けてた敵対していたものを十字架によって神と和解させる、その印です。ですから皆さん、今日もう聖餐式準備してますけれども、これは和解の食事の意味です。イエス様ともうすでにこれで和解するという意味じゃないです。もう和解したという証を確認する、それが聖餐式です。記念として行うものです。それが聖餐式という礼典です。イエス様が流した血と裂かれた肉を象徴するパンとブドウ酒をいただくことで、自分たちは罪許されている、神と和解した、神の子になったということを確認して授かるわけですよ。ですからね、今日のパンはちょっとしなびれてるんじゃないかとか言ったらダメですよ。ですから最も必要な和解は神との和解です。ですから私たちはせっかく神と和解したのに、それを保護するような、神に背くような人生を歩んではいけません。私たちは敬虚まで主の晩餐に預かりながら最後まで信仰を全うしていきましょう。アーメン。2番目に大切な和解すべきのは主にある兄弟姉妹です。クリスチャンは世のものではなく天に国籍を持つ存在です。ですから私たちは天国の市民なんですね。だからこの世で生きてます。この世の人たちと関わりますけれども、はっきり言って噛み合いません。自分たちの心を理解することができません、未信者の人たちには。だからですね、もちろん仲良くやってるように見えても心はいつも孤立してます。疎外感があります。私そんなのありませんという人はこの世と調子を合わせてるかもしれません。普通はね、疎外感があります。早く天に帰りたいなって、自分の本来の居場所に戻りたい、これが私たちの自然な感情です。ですからこの地上で生きてる間は疎外されてますから、それだけにクリスチャンは兄弟姉妹和合して歩まないと、仲良く生きていかないと持ちません。この世でも孤立して喧嘩、迫害とかされてるのに、教会来たら教会でも仲違いしてですね、無視されたりとかしてですね、もう取り付く島がありません、皆さん。それではもう生きていけないんですよ。
マタイ5章23節から24節。ですから祭壇の上に捧げ物を捧げようとしているときに、兄弟が自分を恨んでいることを思い出したなら、捧げ物はそこに祭壇の前に置き、行ってまずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから戻ってその捧げ物を捧げなさい。
はい、イエス様は礼拝と兄弟姉妹と和解すること、どっちが大切だと言ってますか？もちろん神よりすごい大切ですよ。でももっと最優先にするのは兄弟姉妹との和解です。和解するようにしています。それぐらいイエス様は兄弟姉妹がお互いに仲良くして愛によって結ばれることを強く望む。その上で礼拝してほしいんですよ。 はい、だから私たちはこの感情を超えないといけません。もうすぐね感情的になってですね、もう生理的にこの人無理とか言ってこの人嫌いとか言って、こう感情の生き物にならないようにしない。クリスチャンは信仰によってね、御言葉によって意思を通して愛さなければいけません。
詩編23編5節、私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。
はい、ダビデは敵がたくさんいて、いつ襲ってきてもおかしくないような状況なんですけども、でもダビデは神様が敵の前で私のために食事を整えてくださるってありますけど、これは敵と和解させてくださるという意味なんです。知ってました皆さん。神様が敵と和解させて私の心を喜びにあふれさせる、これが杯があふれてるっていう意味です。つまり神様は私たちに和解できる力を与えてくださるっていうことです。だからいや自分は許せないけど、自分はこの人愛せないけど、それはよく分かってますでも神により頼んで、聖霊により頼んで、主を愛せるように助けてください。そしてですね、より頼めば聖霊が許す力を与えます。愛することができる力を与えてくださいます。ですから私たちは自分の力じゃない、聖霊の力によって兄弟姉妹と共に和合して地上の残りの地上を歩んでいきたいと思います。アーメン。最後の3番目は祭司としての和解の務め、和解は神と和解する、兄弟姉妹と和解する、そして3番目は祭司としてこの世と神を和解させるという意味です。先ほど霊的盲人の目を開いてあげてイエス様のもとに連れて行かなければいけない、そういう使命があるって私たち言いましたけれども、それは言葉を変えればこの世の人たちを悔い改めさせて神と和解させるのが私たちの務めだということですね。
第2コリント5章18節から19節、これらのことはすべて神から出ています。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、背きの責任を人々に負わせず、和解の言葉を私たちに委ねられました。
はい、和解を私たちに委ねられたって言ってますね。宗教改革で万人祭司の回復っていうのを歌ってますね。つまりクリスチャンはみんな祭司の務めがあるんだ、それが回復したんだっていうのが宗教改革ですけども、祭司の務めって何でしょうか。クリスチャンはイエス様を信じてますから直接神様とつながってるんですよ。ですから、まあ、ある意味私たちは祭司が必要ないですね、まあ、もちろん取りなしたりはしますけども、お互いにね、一番祭司の務めが必要なのは神を知らない、今も神に敵対しているこの世の人たちがその仲介者として間に立つ祭司が必要だということです。私たちはこの世の人たちに近づいて神と和解しなさいって そこに導く、その祭司の務めが私たちに与えられているということです。さっきの続き、
第2コリント5章20節、こういうわけで神は私たちを通して進めておられるのですから、私たちはキリストに代わり施設なのです。私たちはキリストに代わって願います。神と和解させていただきなさい。
はい、皆さん世の中で加害者と被害者っていうのが出てきますよね。何か事件とか事故とかあって加害者と被害者がいます。この2つのうち和解を求めるのはどっちですか。 加害者じゃないですか。加害者の方がどうか許してください、すいませんでした、悪いことしました、そして損害賠償はいくらいくらです、これでどうか許してもらえませんでしょうかって頭を下げて許してもらうのが加害者です。被害者はそれを受け取るか受け入れるかどうか、被害者がそれを決めます。しかしここを読むと、皆さん、和解を求めているのは誰ですか？イエス様の方ですね。イエス様は加害者ですか？イエス様は神の御子なのに十字架にかかったんですよ、人間の罪のために。まあ被害者と思ってないかもしれない、どっちかといえば被害者の側ですよ。私たちは神を十字架につけたものなんですよ。イエス様は被害者です。で、人間が加害者です。だけども、ここで和解を提示しているのは誰ですか？加害者でない、被害者であるイエス様が和解してくれませんかってお願いしているんですよ。損害賠償も、本来は加害者が払わないといけないのに、被害者のイエス様が十字架にかかって自分の命を損害賠償にして、これでどうでしょうか、私と和解してもらえませんか、懇願してるって前の訳では書いてます。だからこんなにありがたいことはないんです。ものすごいへりくだってます。ですからこの神の和解の提案を拒むと、もう何の望みもありません。私たちはそのへりくだったイエス様が、私の務めをあなた方に託します、お願いしますってね、施設として頼まれたって書いてるんですよ。で、私たちもこの世の人たちに行って、救ってやるから来いとか、そういう上からじゃなくて、イエス様があなた愛してるんですよ、これを受け取ってもらえませんか、福音を受け取ってもらえませんかって言ってね、へりくだる。本来は私たちは救いを与える貴重な存在なんですね。だから頭下げてほしいんです、本当はね。どうかください、これください、どうしようかな、あげよっかとか言って本来はそういうものなんですけども、でもイエス様がへりくだって受け取ってくださいって言ってるから、私たちも同じようにへりくだってね、愛を持ってね、この世の人たちに神の和解の提案、十字架を提示していくんです。それが私たちの祭司としての務めです。そのことによって私たちはこの与えられた生涯を全うすることになります。アーメン。じゃあお祈りして終わりたいと思います。